最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
2026年2月11日水曜日、こんにちは、はるかです。今日は建国記念の日ですね。祝日なのでお休みの方も多いんじゃないでしょうか。建国を忍び、国を愛する心を養う日とされています。なかなか普段は意識しないですけど、こういう日に日本の技術や文化の歴史についてちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。さて、今日のポッドキャストでは前半でアップルとグーグルのアプリストアに関するイギリスでの大きな動きと、ウェブホスティングサービスバーセルの CEO によるちょっとユニークな申し出について、そして後半では AI 開発を取り巻く新しい標準化の動きや、元 GitHub の CEO が立ち上げた注目のスタートアップ、さらには開発手法に関するすごく共感できる失敗談まで盛りだくさんでお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは巨大プラットフォーマーアップルとグーグルのニュースから。この2社がイギリスでアプリストアの運営方法をより公正なものにするための一連の変更に合意したというお話です。ことの発端はイギリスの競争市場庁 CMA という組織が、この2社がモバイルプラットフォーム市場で戦略的市場地位にある、つまり実質的な独占状態、ディオポリーだと去年10月に認定したことなんです。これは何か不正行為があったという指摘ではないんですが、この認定によってイギリスの規制当局は市場の競争を促進するために具体的な変更を要求できるようになったんですね。じゃあ具体的に何が変わるのかというと、まずどちらの会社も自社のアプリストアでアプリをレビューしたりランキング付けしたりする際に、公正、客観的かつ透明性のある方法で行うことを約束しました。特に自社のサービスと競合するようなアプリを差別しないという点が重要です。さらにアプリの審査プロセスで収集した開発者のデータをしっかり保護することも約束しています。アップルに対してはこれに加えて総合運用性に関する要件も盛り込まれました。これは開発者が iOS の機能や性能にもっと簡単にアクセスできるように要求できるというものです。これが実現すればサードパーティー製のアプリがアップルの純正アプリ、例えば探す機能とかとより対等に競争できるようになる道が開けるかもしれません。この動きに対してアップルは、今回の合意によってアップルはユーザーのための重要なプライバシーとセキュリティの革新を進め、開発者に素晴らしい機会を提供し続けることができますとコメントしています。これらの変更は3月3日までのパブリックコメント期間を経て4月1日から発行する予定だそうです。 CMA は今後も実施状況を厳しく監視していく姿勢で、将来的にはアップルのデジタルウォレットの仕組みにも変更が加えられる可能性があるのこと、日本や EU など他の国や地域でも同じような動きが加速するかもしれませんね。開発者の皆さんにとってはよりフェアな競争環境が生まれる大きな一歩になるかもしれません。
続いてはちょっと変わったでも興味深いニュースです。ウェブサイトのホスティングサービスで有名なバーチェルの CEO が、Jmail という特定のウェブサイトの運営費用を負担すると申し出たという話題です。この Jmail というサイト、何をやっているかというと、社会的に非常に注目を集めているいわゆるエプスタインファイルという文書を追跡し公開しているサイトなんだそうです。そしてこの分野ではナンバーワンのサイトになっているところ、社会的な注目度が非常に高いトピックなので、おそらくサイトへのアクセスが殺到してサーバー費用などの運営コストがかなり大きくなっていることが想像できます。そこでバーチェルの CEO が支援を申し出たという流れですね。なぜバーチェルのトップがと気になりますよね。もちろんこれは私の推測ですが、一つには表現の自由や情報の透明性を支援するという企業姿勢を示す
一種の PR 的な側面があるのかもしれません。そしてもう一つ、技術的な側面から見ると、バーチャルのプラットフォームがこうした大量のトラフィックにもしっかり耐えられる公正なものであるということを示す絶好のアピールにもなりますよね。企業のトップが社会的に意義があると判断したプロジェクトを個人的に、あるいは企業として支援するという動きはとても面白いと思います。技術が社会的な課題解決にどう貢献できるかという一つの具体的な例と言えるかもしれません。さて、ここからは技術の話題にぐっとフォーカスしていきましょう。特に今日は AI 開発に関する新しい動きが目白押しです。
まずは開発者界隈ではかなりのビッグニュースです。元 GitHub の CEO だったトーマス・ドムケさんが立ち上げた新しいスタートアップエンタイヤがシードラウンドでなんと6000万ドルを調達しました。評価額は3億ドルだそうです。開発ツール系のスタートアップのシードラウンド、つまり最初の資金調達としては過去最大規模だということです。ものすごい期待が寄せられているのがわかりますね。じゃあそのエンタイヤは何をする会社なのか、一言で言うと AI エージェントが書いた大量のコードを開発者がもっとうまく管理するためのオープンソースツールを提供します。エンタイヤの技術は主に3つの要素で構成されています。1つ目は AI が生成したコードをまとめて管理するための Git 互換のデータベース。2つ目は複数の異なる AI エージェントが協力して作業できるようにするための汎用セマンティック推論レイヤー。そして3つ目が人間と AI エージェントが一緒に働くことを前提に設計された AI ネイティブなユーザーインターフェースです。そしてエンタイヤが最初にリリースするプロダクトがチェックポイントというオープンソースツール。これがすごく面白くて、AI エージェントがコードを提出するたびに、そのコードがなぜ生成されたのか、その背景にあるコンテキスト、例えば使われたプロンプトや AI とのやり取りの記録などを自動でペアにして記録してくれるんです。これによって私たち人間は AI はなぜこのコードを書いたんだろうという理由をレビューしたり、後から検索したり、そこから学んだりすることができるようになるわけです。このスタートアップの背景にある課題意識について創業者であるドムケさんはこう語っています。私たちはエージェントブームの真っ只中に生きていて、人間が合理的に理解できる速度をはるかに超える大量のコードが生成されている。実のところ私たちの手作業によるソフトウェア生産システムはそもそも AI の時代のために設計されていなかったんだと。まさにこの AI がコードを書きまくる時代の次の課題を解決しようとしているんですね。GitHub コパイロットの成功を最前線で見てきた人が次に作るものと考えると、ものすごく説得力がありますよね。
さて、先ほどのエンタイヤの話にもつながるんですが、 AI エージェントが開発の現場にどんどん入ってくる中で、ツール間の連携や履歴の管理を標準化しようという動きが出てきています。今日は関連する2つのニュースをまとめて紹介しますね。 ACP レジストリーとエージェントトレースです。まずは ACP レジストリーから。 ACP はエージェントクライアントプロトコルの略で、 AI エージェントをどのコードエディタでも簡単に使えるようにするための共通のルールのことです。そして ACP レジストリーはそのルールに対応した AI エージェントのカタログみたいなものですね。ジェットブレインズや Z といったコードエディタの開発企業が指導しています。これ何を目指しているかというと、昔プログラミング言語ごとにコード補完機能なんかをエディタに入れるのがすごく大変だったのを解決した LSP ランゲージサーバープロトコルという標準があったんですが、その AI エージェント版を作ろうとしているんです。これによって私たち開発者は面倒な設定ファイルをいじらなくても、ワンクリックでいろいろな AI エージェントをインストールして試したり、今日のタスクはこっちのエージェント、明日はあっちみたいに自由に切り替えたりできるようになります。特定のベンダーのツールに縛られるベンダーロックインを防ぐ効果もありますね。すでにジェミナイクライアントや GitHub コパイロットなど9つのエージェントが登録済みで、 JetBrains や Z の IDE にはもうこの機能が搭載されているそうです。そしてもう一つがエージェントトレース。これは AI エージェントが生成したり変更したりしたコードのなぜを記録するための共通フォーマットを作ろうという提唱です。こちらは AI コーディングツールのカーサーや、あの超話題の AI エンジニアデビンを開発したコグニション、Google Tools などが提唱しています。 背景にある課題は、 AI が高速かつ大量にコードを書き換えていくと、もう従来の Git のコミットログだけじゃ何がどうしてこうなったのか追いかけるのが難しくなってきたという点です。このコードのこの一行は人間が書いたのか、それともどの AI がどんな対話を経て生成したのかといった、より細かい流度のコンテキスト履歴が必要になってきたんですね。エージェントトレースはそういった情報を JSON 形式で保存するためのフォーマットを定義しています。タイムスタンプや対象のコード範囲はもちろん、コンテキストとなった対話へのリンクや人間か AI かの識別値なんかも記録できるようです。この ACP とエージェントトレース、どちらも AI 開発のインフラを整えようという動きですよね。特定のすごい AI エージェントを作る競争も激しいですが、それと同時にいろいろなエージェントが共存して、人間がそれらをうまく使いこなすための共通のルール作りが進んでいるというのがすごく面白い流れだと思います。
次は AI エージェントの内部の仕組みに関するちょっとマニアックだけどすごくためになるお話です。アンスロピック社のコーディング AI クロードコードが、コードを検索するときに今流行りのベクトル検索を採用していないのはなぜかという前の記事です。まず簡単に言葉の整理をすると、 RAG というのは AI が回答を作るときに外部の情報を検索して参考にする技術全般のこと。そしてベクトル検索はその RAG で使われる一番メジャーな検索方法で、文章をベクトルという数値の塊に変換して意味が近いものを探すのが得意です。一方でクロードコードが採用しているのはエージェンティックサーチと呼ばれるもので、これは LLM 自身がエージェントとして必要な情報を得るために繰り返し検索を行う方法です。具体的にクロードコードはどうやってコードを探しているかというと、グローブっていうファイル名をパターンで探すツールとか、グレップっていうファイルの中身を文字列で探すツールとか、昔からある基本的なコマンドを AI エージェントが自分で考えながら組み合わせて使っているんだそうです。ではなぜ最新技術のベクトル検索を使わないんでしょうか。記事によると理由は大きく2つ、性能面とコスト面です。まず性能面、コードを探すときって、この関数名と完全に一致するものを探したいみたいなケースが多いですよね。こういう一致検索は実はグレップの方が得意で確実なんです。ベクトル検索は意味が近いものを探すのは得意でも、完全一致はかえって不安定になることがあるそうです。それにコードをうまくベクトル化するのって、それ自体が結構難しい技術的な課題でもあるんですね。次にコスト面、ベクトル検索を使うには事前にプロジェクトの全コードをベクトル化してインデックスという索引データを作る必要があります。この準備コストが結構高い。しかもコードって頻繁に変更されますから、その度にインデックスを更新する手間とコストもかかります。一方でグレップみたいなツールはこうした初期コストや更新コストがゼロで済むわけです。結論として、クロードコードではベクトル検索を導入しても性能面でのメリットは限定的で、管理コストの方が高くついちゃうから採用していないということのようです。何でもかんでも最新技術を使えばいいというわけではないといういい教訓ですね。課題に対してコストと性能のトレードオフをしっかり考えて最適な技術を選ぶというエンジニアリングの基本を改めて考えさせられます。
さて本日の最後は、技術選定にまつわるちょっと耳が痛いけど多くの人が共感できるんじゃないかという失敗談の記事を紹介します。前に投稿された、なんかいいらしいで DDD を導入した結果何も得られなかった話です。 DDD つまりドメイン駆動設計は、ソフトウェアの関心事をビジネスの領域つまりドメインに集中させる設計手法です。この記事の筆者さんは、新規事業で RAG チャットボットを開発していたときに、社内の他のチームが DDD を使っているのを見て、なんかいいらしいぞという軽い気持ちで導入を決めちゃったそうなんです。これが失敗の始まりでした。DDD の本を読むと、ドメイン層から技術的詳細を排除せよと書いてあります。これを筆者さんは、お客さんや営業さんにも伝わるような非技術的な言葉じゃないとダメなんだと大きく勘違いしてしまったんですね。でも開発していた RAG サービスは、チャンクとかエンベディングとかベクトル検索とか、サービスの根幹をなす概念がほとんど技術用語。これじゃドメイン層に入れられるものが何もないと悩んでしまいます。時にドキュメントを検索しやすいように分割した断片を指すチャンクという言葉、
サービスの核なのにどう見ても技術用語。悩んだ末に筆者さんがひねり出したのがポーションという独自の言葉でした。これなら技術用語じゃない、完璧だと思ったそうです。でもその結果どうなったか、行動上はポーションと書かれているのに、チームメンバーとの会話では筆者さん自身も含めて全員がチャンクと言って続けている。行動上の言葉と普段の会話で使う言葉が乖離してしまったんです。結局 DDD を導入したことで悩みの種が増えただけで何の恩恵も得られなかったと。筆者さんは失敗の原因を DDD が何のためにあるのか、その目的を理解していなかったからだと分析しています。 DDD の本当の目的はエンジニアやプロダクトマネージャーといった開発に関わる人たちが同じ言葉で会話できるようにして、その言葉をそのままコードに反映させること。チーム全員がチャンクという言葉で共通認識を持てていた時点で、実はもう DDD の目的は達成されていたんです。それをわざわざ誰も使わないポーションという言葉に変えてしまったのはまさに本末転倒だったわけですね。この記事から得られる教訓は、何かいいらしいで設計手法を導入すべきではないということ。何のために導入するのか、その目的をしっかり考えないと余計な複雑さだけが残って大きな負債になりかねません。これ本当に耳が痛い話ですよね。皆さんも流行りの技術を何か良さそうで採用しようとして痛い目にあった経験ありませんか？
というわけで、今日はアプリストアの高性化から AI 開発の標準化、そして開発手法の失敗談まで幅広くお届けしました。 AI が開発の現場にどんどん入ってくる中で、新しいツールや標準が生まれている一方で、流行りに流されずに物事の本質を考えることの重要性も改めて感じさせられる回でしたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それではまた次回。バイバイ。